賛成、日本共産党相川町議員団、井上博明議員。本定例議会に提出されました諸議案に対して賛成の立場から討論します。国民健康保険税、均等割を5割軽減。議案第6号、相川町国民健康保険税条例の一部改正については、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の属する世帯に対し、国民健康保険税の被保険者均等割を5割軽減する規定が追加されたものです。日本共産党議員団は、かねてから一般質問や予算要望において、町長に対し、関係団体を通じて国に働きかけるよう要請してきました。今後もさらに対象や減免幅が拡充されることを要望します。高齢者の補聴器購入費、上限2万円を助成。一般会計歳出の高齢者世帯援護事業では、70歳以上の聴力機能が低下した在宅高齢者を対象に、上限2万円が助成されます。所得制限や医師の診断書を不要としたことは、県下の中でも先進的な取り組みがされるという点で評価します。2025年に向け、高齢者のニーズを的確に把握。介護保険特別会計予算では、団塊の世代が75歳を迎える2025年が到来する中で、高齢化の進行や要介護認定率の上昇などが懸念されます。高齢者の日常生活の状況や心身の状況、介護予防に対する意識のほか、在宅介護の状況などを的確に調査・分析しながら、第9期の計画の策定に向け、高齢者のニーズを把握できるよう努めてください。
賛成、相川の声、玉利勝議員。一般会計を中心に賛成の立場から討論します。アスレチック遊具等のリフレッシュ。はじめに、公園、緑地帯事業です。蓮毛山憩いの森のアスレチック遊具のリフレッシュ改善工事や、ツリークライミング普及事業は、町民の憩いの場として、環境づくりに適しています。蓮毛山が町の輝く場所となるよう、周知に努めてください。Wi-Fi アクセス、ポイント増設に期待。学校運営のさらなる ICT 化を進めるために、Wi-Fi のアクセスポイントが職員室にも拡大されます。今後は避難所となる学校体育館にも拡大をお願いします。また、障害学習の拠点となっている文化会館や半原、中津公民館に Wi-Fi のアクセスポイントを増設することも評価します。ストレスのない通信環境の整備に努めてください。賛成、令和相川、加谷隆之議員。町長が掲げた施政方針の柱に沿って、意見と要望を踏まえ、賛成の立場から討論します。9、半原小学校、懐かしの学び屋の利活用。豊かな人間性を育む文化のまちづくりは、未来の宝物である子どもたちの学校教育や社会教育、スポーツ振興に関する内容です。その中で、旧半原小学校校舎の懐かしの学び屋の活用は、本町の歴史を知ることはもとより、昔の暮らしを肌で感じることができる貴重な事業です。地震対策など安全策を考えた上で実施をお願いします。新生児への贈り物、木材の歯固め、要望。多彩な産業の活力あるまちづくりは、農業振興、林業対策、そして商工、 観光振興に関する内容です。林業対策では森林環境譲与税を活用した林道の維持管理をお願いします。今後は木の大切さを伝えることや、木育という観点から赤ちゃんの歯が生えてきた頃に使う歯固めを新生児に贈呈することを要望します。賛成、アスカ未来、山中雅樹議員。過去最高の予算、コロナ対策以外もカバー。全議案に対し賛成の立場から討論します。令和4年度の一般会計予算は過去最高だった令和3年度予算よりも3億1700万円余りの増となりました。コロナ対策関連ではおよそ4000万円の増、臨時的な経費として消防システム維持費、高規格救急車両購入費を合わせて8000万円足らずの増、経常経費としての民生費が2億円余りの増となり、コロナ対策以外の要因が大きくなりました。コロナに負けるな、3000円の商品券を配布。一般会計予算の主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策事業として自宅療養やワクチン接種に関する相談窓口の開設や、新年度も全町民に対しコロナに負けるな元気券、3000円の商品券が配布されます。町民が安心して生活できるような事業効果を期待します。交通安全対策では、高齢者の自動車運転を考える講習会の開催が予定されています。加齢に伴う認知機能の低下と運転との関係性を認識してもらい、運転免許証返納の促進をするものです。高齢者の運転による事故は年々増加し、社会問題化しています。ぜひ事故防止につながるような事業効果を期待します。空き家等解体費用補助、困りごと相談窓口開設。環境対策では、空き家に関する新規事業として、危険空き家等解体費用補助金の助成が開始されます。老朽化した危険空き家は周辺環境への影響が大きく、これを解体・除去することで環境保全を図るものです。またセミナーを開催し、空き家にしないための町民意識の醸成を図るとともに、相続や処分などの困りごと相談窓口を設置するなど、予防対策に期待します。令和4年第1回3月定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第3号、愛川町自治基本条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第4号、愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第5号、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第6号、愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第7号、愛川町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第8号、愛川町消防団員の定員、任免、給与、 含む等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第9号。相川町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第10号。専決処分の承認について、令和3年度相川町一般会計補正予算第10号承認。町長提出第11号。令和3年度相川町一般会計補正予算第11号可決。町長提出第12号。令和3年度相川町国民健康保険特別会計補正予算第1号可決。町長提出第14号。令和3年度相川町介護保険特別会計補正予算第2号可決。町長提出第15号。令和3年度相川町公共下水道事業会計補正予算第1号可決。町長提出第16号。令和3年度相川町水道事業会計補正予算第1号可決。町長提出第17号。令和4年度相川町一般会計予算可決。町長提出第18号。令和4年度相川町国民健康保険特別会計予算可決。町長提出第20号。令和4年度相川町介護保険特別会計予算可決。町長提出第21号。令和4年度相川町公共下水道事業会計予算可決。町長提出第22号。令和4年度相川町水道事業会計予算可決。町長提出第23号。財産の取得について、相川町立小中学校等空気清浄機購入可決。町長提出第24号。町道路線の廃止について可決。町長提出第25号。町道路線の認定について可決。町長提出第26号。損害賠償額の決定について、施設管理の瑕疵にかかる損害賠償。可決。町長提出第27号。損害賠償額の決定について、施設管理の瑕疵にかかる損害賠償。可決。町長提出第28号。令和3年度相川町一般会計補正予算。第12号可決。議員提出第1号。国際社会の平和と安全及びロシア軍の即時撤退と平和的解決を求める決議可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、相川の声、渡辺元井議長は採決に加わりません。町長提出第13号。令和3年度相川町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。賛成。公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、相川の声、熊坂貴則、たまりまさる、令和相川、安倍孝之、馬場司、かや孝之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、佐藤茂、反対、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一。 井上博明、小林恵子。可決。町長提出第19号。令和4年度愛川町後期高齢者医療特別会計予算。賛成。公明党、井出一美、佐藤理恵、岸上敦子。愛川の声、熊坂貴則、たまりまさる、令和愛川、安倍孝之、馬場司、かや孝之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、佐藤茂。反対、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、3月定例会の会議録は6月中には閲覧できる予定です。各議員に QR コードがあります。読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。かや孝之議員、自殺者ゼロの町へ、防止対策取り組み強化。問い、人の命は地球より重いと言われます。昨今の社会情勢の中、自らの手で命を終わらせてしまう方が増えています。そこで、自殺者ゼロの町を目指し、より一層の暮らしやすい町づくりに取り組む必要があると考えますが、町の考えを伺います。答え、自殺対策計画で推進、講座や研修等の開催。町長、自殺対策計画に基づき、心サポーターの育成として、町民養成講座や職員研修を開催し、早期の気づきと必要な支援につなげています。心サポーターとして育成強化。問い、自殺に追い込まれない環境を作るためには、早期発見し、必要な支援を行う必要があります。そこで、全国的にゲートキーパーと呼ばれる愛川町の心サポーターの人材育成が実施されていますが、町の取り組み状況について伺います。なお、ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげることができる人。答え、養成講座の開催実施、キャンペーン協力へ。福祉支援課長、本庁では支援人材確保の取り組みとして、自殺対策を目的とした心サポーター養成講座を開催し、これまで延べ521名の方が受講しています。心サポーターの皆さんには、地域や家庭内での見守りのほか、毎年9月に自殺予防キャンペーンなどへの協力をお願いしています。鈴木真一議員、学校のトイレ洋式化の計画。問い、学校施設のトイレの洋式化は優先度の高い事業であると考えます。県が示す洋式化率7割という水準にいつ頃までに達成するのか、今後の計画について伺います。答え、国の動向も注視、早期7割に努力。教育次長、本庁の財政状況や国の補助金の動向なども注視しながら、できる限り早期に洋式化率7割が実現できるよう努力していきたいと考えています。教職員、時間外勤務の現状と課題。問い、令和2年4月1日に、 相川町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則が施行され、教職員の適切な管理を行うこととしておりますが、時間外勤務の現状と課題について伺います。答え、月45時間以上多数、改善へ徐々に成果。教育庁、町立の小中学校において、勤務方と考えられる月45時間以上の時間外勤務は、校長、教頭の管理職のほか、学級担任、特に経験の浅い職員に多い傾向があります。こうした勤務状況の中、国からの教員業務支援員の予算等の継続的な確保をはじめ、学校業務のさらなる ICT 化の検討といった課題に対応していく必要があると考えています。一方、学校現場においては、ICT 機器を活用することで、会議資料のペーパーレス化や会議の統廃合等を進め、効率化を図るなど、多忙化解消に向け、徐々にその成果が見え始めています。井上弘明議員、半原水源地活用、完成年度を決めるのか。問い、半原水源地の活用について、地域の方々からも早く完成してほしいとの声が上がっていますが、今後、完成年度を決めて進めていくのか、町長の考えを伺います。答え、社会情勢も変化、粛々と前に進める。町長、ここ数年で社会情勢も人の価値観もいろいろ大きく変わってきていますので、完成年度は定めずに、一歩一歩粛々と前に進めていきたいと考えています。町長が描く将来像は、問い、近年コロナの影響による町財政への影響もあり、行財政運営は、今後も山あり谷ありという状況が続くかと思います。こうした状況の中、町民が一心に町長の言動を注視し、期待していると思いますが、町長が描く将来像について伺います。答え、健康と命を守る町づくりを目指す。町長、私が描く町の将来像は、まず命の誕生から始まる子どもたちの健やかな成長を切れ目なく支援し、町民の誰もが健康で幸せを実感できる街づくりを進めていくことです。健康と命を守ることが何よりも行政の基本と考えています。また子どもから高齢者まであらゆる世代が輝ける街づくりを目指すとともに、町の良さや地域資源をもっと発掘し、それを磨き上げながら、持続可能な町づくりを進めていきたいと考えています。その他の質問項目、官民連携について。
安倍孝幸議員、豪雨、地震等の増加、障害者の移動手段。問い、近年、増加傾向にある豪雨災害や地震による広範囲の災害時における障害者等の移動手段の確保について伺います。答え、福祉車両活用を努める。地域実情に応じ共助。町長、障害者等が安全に避難場所等に移動できる手段の確保は最重要課題として認識しています。公助としての取り組みとして、福祉車両などを活用した要配慮者の移動手段の確保に努めるとともに、引き続き地域の実情に応じた共助による取り組みについて支援をしていきます。農林漁業の6次産業化。問い、本庁における農林漁業の6次産業化に関する現在までの取り組み状況と今後の考え方について伺います。答え、
事業者を掘り起こし、町の活性化向上へ。町長、観光牧場を経営する服部牧場さんでは、新たな商品開発、販売を行うためのチーズ販売施設の整備に取り組んできており、新年度の当初予算には、県の補助事業として、6次産業化施設整備事業費補助金を計上したものです。6次産業化への取り組みについては、地域振興やふるさと納税の返礼品としても期待ができるなど、町の活性化につながっていくものと期待をしています。今後も、6次産業化に取り組む事業者の掘り起こしや、さまざまな後押しをしながら、町の魅力アップと活性化の向上につなげていきたいと考えています。岸上敦子議員、問い合わせに対応、AI チャットポット。AI チャットポットとは、人工知能 AI を活用して応答業務を行うこと。問い、町民からの各種問い合わせに対応できる AI チャットボットを導入する考えについて伺います。答え、時代にふさわしいもの、総合的に慎重に検討。町長、AI チャットボットの導入は人口減少社会や DX、デジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を浸透させることで生活をより良いものにすること、DX の時代にふさわしいものと認識しています。今後は本庁の窓口混雑度が常態化にあるのか、また業務の効率性などを視野に、費用対効果や町民が真に必要としているものかどうかなど、総合的に慎重に検討していく必要があるものと考えています。電話リレーサービスの周知。問い、電話リレーサービスの認識と周知に向けた取り組みについて伺います。答え、さらなる意思疎通支援、誰もが知ること重要。町長、電話リレーサービスが開始されたことで、さらにきめ細やかな意思疎通支援が図られ、コミュニケーションの活性化が促進されるものと考えています。今後、公共インフラとしての電話リレーサービスが広く社会に普及し、多くの障害者に利用していただくためには、当事者の皆さんはもとより、耳の聞こえる方々にも、このサービスについて知っていただくことが重要となることから、町では国や県と連携しながら、さまざまな機会を捉えて周知を図っていきたいと考えています。たまりまさる議員、外国籍住民と交流相互理解の取り組み。問い、外国籍住民との国際交流や相互理解の取り組みをさらに推進していくべきと思いますが、町の考えを伺います。答え、ヒアリング調査実施、積極的な情報提供へ。町長、県の国際化と連携し、外国籍住民の困りごとや日本語学習の状況などについて、町内の団体や企業とのヒアリング調査を実施したほか、横浜入国管理局と教育に関する支援策について意見交換を行うなど、今後の施策立案に役立てるものと考えています。引き続き、ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、さまざまな交流の形を模索しながら、積極的な情報提供や交流を図っていきます。ゴミの減量化、再資源化。問い、ゴミの減量化、再資源化と可燃ゴミ処理の広域化に向けた今後の取り組みについて伺います。答え、広報誌で記事を掲載。施設組合と意見交換。町長、ゴミの減量化と再資源化については、町の広報誌で特集記事を掲載し、減量化や資源化にさらに努めてもらうため、 適正な分別方法の周知を図っています。また、美化プラントに粗大ごみとして持ち込まれるプラスチック使用製品を本年4月から選別回収し、資源化に努めています。可燃ごみの処理については、平成25年4月から厚木市への委託により広域処理を行っていますが、厚木市、愛川町、清川村からなる厚木愛港環境施設組合では、令和7年度中の稼働に向け、新たな中間処理施設の整備を進めています。施設の稼働後においても、円滑なごみ処理が推進されるよう、年間処理量などについて意見交換を行っています。小林恵子議員、内陸工業団地内路上駐車は危険の声。問い、内陸工業団地内の一部の道路では、トラック等による路上駐車が危険であるとの声が多く寄せられていますが、町の取り組み状況について伺います。答え、禁止看板の設置等、実効性ある対策模索。町長、町職員と交通指導隊が厚木警察署の協力を得て、違法駐車、追放、啓発パトロールを実施するとともに、団地組合等と連携し、路上駐車の禁止看板を設置してきました。路上駐車は、円滑な交通の妨げになりますので、より実効性のある対策を模索していきます。医療的ケア児支援法、対象の幼児や学齢児への支援。問い、昨年6月に医療的ケア児支援法が成立しましたが、対象となる幼児や学齢児を今後どのように支援していくのか、町の考えを伺います。答え、看護介助員の配置等、保育と教育の連携。町長、これまで保育所における医療的ケアの必要な児童の入所希望はありませんでしたが、学齢児については、痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアのため、看護介助員の配置や看護師の派遣を行っています。今後の医療的ケア児への支援については、看護師等の配置に関わる人材確保などの課題もありますが、医療的ケア児と保護者の意思を最大限尊重し、安心した生活や学習の場となるよう、保育分野と教育委員会が連携しながら、より良い支援ができるように検討していきたいと考えています。
井出和美議員、第6波の感染拡大、子育て世帯の支援。問い、第6波の急速な感染拡大により、保育園や学校が休園休校となり、子育て世帯への支援が急務です。そこで、本庁の支援の現状と今後の取り組みについて伺います。答え、抗原検査キット配布、新たに SNS を活用。町長、子育て世帯への臨時特別給付金の支給をはじめ、本庁独自の支援策として、自宅療養者への食料品宅配のほか、妊産婦さんには抗原検査キットの配布などを行っています。また、休園休校で孤立させないように、感染防止の徹底を図りながら、町立保育園は原則開所し、小中学校は最小限の必要な範囲、時間で学級閉鎖としました。さらに、子育て支援センターでは、新たに SNS を活用した情報発信やオンラインによる育児相談などにも取り組んでいます。今後もコロナ禍の生活状況の把握に努め、適切な支援を行っていきます。マイカーに頼らない交通環境。問い、愛川町総合交通計画の施策別計画では、 マイカーだけに頼らずに生活できる交通環境の整備とありますが、バス利用の利便性、快適性向上に向けた取り組みと、バス交通を補完するきめ細やかな交通サービスの提供に向けた取り組みの進捗状況について伺います。答え、先進事例など収集、課題解決に取り組む。町長、バス利用の利便性、快適性向上に向けた取り組みについては、昨年の6月にヤギクリニックやコピオ愛川を経由する町内循環バスの運行ルートを再編したほか、路線バスについて、本年1月に愛川バスセンターから海老名駅までの実証運行を開始しました。また、バス交通を補完する交通サービスの提供については、交通弱者に対して、かなちゃん手形やタクシー利用券等の購入費の助成を行っています。今後も交通弱者が安心して外出できる環境整備を重要な課題と捉え、先進事例などの情報収集を行いながら取り組んでいきたいと考えています。熊坂隆則議員、ゴミの不法投棄、河川管理の現状。問い、本町を流れる中津川には全国から多くの観光客が訪れます。しかし、キャンプやバーベキューによるゴミの不法投棄など多くの課題があります。そこで、河川管理の現状について伺います。答え、上り旗の設置等美化工法を継続実施。町長、町では河川敷におけるゴミの放置対策や火災予防として上り旗の設置をするとともに、ゴールデンウィークや夏休み期間中には河川敷を巡回してゴミの持ち帰りを呼びかける河川美化工法を継続的に実施しています。厚木土木事務所との連携体制、問い、河川敷をきれいに正しく利用していただくためにも、河川管理者である県厚木土木事務所と連携をする必要があります。そこで同事務所との連携体制について伺います。答え、県パトロールを実施、結果を待ちへ情報提供。町長、県では河川の中洲など目視のみでは把握が困難な場所についてはドローンを使った河川パトロールを実施するとともに、その結果を市町村へ情報提供をしています。また、不法投棄されやすい河川敷については、監視カメラの設置などを行っています。さらに、パトロールや町民からの情報提供などにより、河川敷内に家電や建築資材等の不法投棄物を確認した際には、町と県が合同で現地調査を行い、県において撤去や処分を行っています。第6次愛川町総合計画議会検討会。調整運営における最上位計画である総合計画が、令和4年度をもって第5次総合計画が期間満了となり、第6次総合計画の策定が予定されていることから、町議会では2月18日に全議員による第6次愛川町総合計画議会検討会を立ち上げました。本検討会の調査状況は今後の議会だよりに掲載していきます。愛好郡町村議会議員研修会。令和4年3月29日に愛川町役場4階会議室において、郡町村議会議員研修会を次の通り開催しました。講師、太田正幸法律事務所、弁護士、太田正幸氏、研修テーマ、議員活動のコンプライアンスについて。議会用語解説、読者の方から寄せられたリクエストにお答えし、普段馴染みのない議会用語を一部紹介します。議会用語、解説の順に読みます。定例会、 定例的に招集される議会の会議のことを言います。町では原則として3月、6月、9月、12月の4回を条例で定めています。臨時会、定例会のほかに必要な特定の事件に限って審議するため、随時招集される議会です。常任委員会、議会の権能強化と行政の複雑化、専門家に即応するために、条例で定めて常設する委員会のことです。町では、総務建設、教育民生、広報広聴の3常任委員会を設置しています。一般質問。議員個人が町の行財政全般にわたり、執行機関に疑問点を正し、所信の表明を求めることです。専決処分、議会の議決が必要な事項について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないとき、町長が議会に代わって意思決定をすることです。なお、専決処分をした場合は、次の議会において報告、承認を求めなければなりません。
第23回議会クイズ。問1、令和4年度当初予算の総額はどのくらいでしょうか。1、およそ151億円。2、およそ251億円。3、およそ351億円。問2、3月議会の決議において、何軍の即時撤退を求めたでしょうか。1、ウクライナ軍。2、NATO。3、ロシア軍。問3、令和4年第2回定例会の初日は何月何日に開催予定でしょうか。1、5月17日。2、6月17日。3、7月17日。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会便りの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、次のいずれかの方法で応募してください。正解と当選者は次号で発表します。締め切り5月31日火曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.jp。 オンラインの場合、QR コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第22回議会クイズの答えと当選者。前後の議会クイズの正解と当選者は、次の通りです。正解、問1。2、神奈川県議会。問2、3、ヤシャゴ。問3、1、5月20日。当選者、片見和子様、新伊達かな様、八木美智子様。以上3名。議会事務局職員異動のお知らせ。4月1日付、 移動、新、議会事務局、主事補、熊坂美優、住民課主事補より、9、障害学習課副主管へ、高橋千佳。次回定例会のお知らせ。次回第2回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は5月6日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和4年第2回定例会日程予定。月日、曜日、会議名の順に読みます。5月17日火曜日、本会議、提出議案の説明。19日木曜日、本会議、一般質問。20日金曜日、本会議、一般質問。23日月曜日、総務建設常任委員会。24日火曜日、教育民生常任委員会。27日金曜日、本会議、総括質疑、討論、採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111、内線 3792。
愛川ほっこり写真館。木々の緑がみずみずしく感じられる新緑の季節となりました。担当する委員一人一人が自然あふれる愛川町の魅力を皆さんにお伝えするため、写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。7枚の写真があります。1、南山から望む仏華山と高取山。宮ヶ瀬湖を望めます。2. 青空や菜の花並べばウクライナ。見ませ。青い空と黄色い菜の花です。3. 町の素晴らしい景観が一望できます。と、蓮毛山憩いの森愛川町の標柱がご案内。4. 春立つ日、私が前座と白い花。半バラ。満開の白木蓮です。5. 飛び尾山から望む内陸工業団地の景色。6. 武田軍と北条軍が戦った御馬瀬合戦場の碑があります。7. そして愛川公園の風の丘のベンチで一休み。愛ちゃんとお友達がベンチに腰掛けています。編集後期。3月の定例会は、新年度予算を審議する重要な議会です。一般質問のほか、個人総括質疑、会派代表質問や、各常任委員会での現地調査及び予算審議など行い、全議案を可決しました。この号では、定例会の結果をお伝えするとともに、大好評の議会クイズ、また読者の方から寄せられたリクエストにお答えし、議会用語解説も掲載しました。なお、表紙と裏表紙の写真は、愛川ほっこり写真館と題し、委員が撮影したものです。今後もより多くの方に読んでいただける議会だよりを目指して、取り組んでいきます。広報校長常任委員会、委員長、岸上敦子、副委員長、加谷隆之、委員、玉里勝、安倍隆之、熊坂隆則、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島総一郎、井上博明。 以上で音声版議会だより相川第173号を終わります。制作は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。